ハレルヤ、おはようございます。素晴らしいメッセージでしたね。わかりやすい。今朝は、第二テマテの手紙の中から、牧会書簡と言われているところではありますけど、私たちもクリスチャンとして自覚すべき立場ですね、私たちの立場について一緒に御言葉から分かち合いたいと思います。タイトルは3つの立場ということで、第2テモテの2章1節から7節までお読みしたいと思います。特に3節から6節までよく注意深く見てほしいと思います。それでは読みますので、私が読みますので、ゆっくり皆さん目を追っていってください。第2テモテ2章1節から7節。そこで私の子よ、あなたはキリストイエスにおける恵みによって強くなりなさい。そして多くの証人の面前で私から聞いたことを他の人々にも教えることのできる忠実な人たちに委ねなさい。次からですね。キリストイエスの立派な兵士として私と共に苦しみを忍びなさい。兵役に服している者は生計を立てるための仕事に煩わされず、自分を召集した者の気に入ろうとします。また、競技に参加する者は規則に従って競技をしないならば栄冠を受けることができません。労苦している農夫こそ最初に収穫の分け前に預かるべきです。私の言うことをよく考えてみなさい。主はあなたがすべてのことを理解できるようにしてくださるからです。3つの立場ですね。1つはキリストイエスの立派な兵士であることで、もう1つはルールを守る競技者、そして3つ目は労苦する農夫です。それを1つずつ少しずつ話します。今書いてあった最初のこのキリストイエスの立派な兵士は3節と4節に書いてますね。キリストイエスの立派な兵士としてって書いてますね。で、兵隊というのは、兵士というのは、敵と戦って勝つことが任務ですね、使命です。徴兵されたら、日常生活に関わっている暇はないと。戦いに専念しなければならないと、ね、いうふうに言ってます。国を守るために自分の身を捧げるということです。今読んだ御言葉に、兵役に服する者は自分を、徴収した者の気に入ろうとする、自分を徴収した者の気に入ろうとするという、ね、言い方をしてます。今さっき読んだのこれ新改訳でしたっけ？ああ、同じですね。で書いてますね。古代であればね、王様がいるのが大体多いですね、国はね。だから、自分を召集したものを気に入ろうとするっていうのは、王様の気に入ろうとするっていうことですね、簡単に言えば。で、そのようにして兵士は戦う、栄冠を受けるため。もし戦争でね、立派な武勲をあげたら、王様から、冠をもらう、月桂冠とかね、あれは競技者か、ね、そういうふうにして王様の、喜ばれるように、ね、いうことです。で、聖書は、私たちクリスチャンも主の兵士だと言ってます。ね、私たちも主の兵士です。このテモテの手紙の第2の中でパウロは、私たちを召集した方、王様、 それはイエス・キリストだと言ってるんですね。で、私、兵士、兵隊って一体どういう責任があるのかなというふうに考えましたね。どういう責任を帯びてるのかな。で、3つ、少なくとも3つのことを考えられます。で、まず1つは何かというと、忠誠心ですね。国に対する忠誠心。まあ、古代であれば王様に対する忠誠心。で、忠誠心っていうのは、それは、愛国心から出てくると思います。忠誠を尽くします。まあ、特に国に対する忠誠。国を愛さないのに忠誠心を尽くすってできないでしょ、ね、だって国を愛する気持ちがないのに忠誠するっていうのはそれはギャップがありますよね。全く反対ですから思います。だから国を愛する、自分は自分の国を愛する、それがゆえに国のために命を捧げても忠誠を尽くすんだっていうことです。兵隊というのは自分の命を賭して国を守る、それが兵隊の務めですから、ね、そうですね。だから忠誠心が大事ですね、とってもね。で、戦後ね、私も、戦後の生まれですけど、戦後、私たち日本人がね、とてもある意味で不幸だと思われる。それ引きずってますずっとね、戦争で負けたこと自体はとても不幸ですけど、戦争で負けた後の日本人のメンタリティのあり方、とても不幸だと思う。それなぜかというと、日本人がね、日本の国を愛する心がなくなってしまった、ある意味で。で、理由はいろいろあると思うんですよね。まあちょっとこの、政治的な話にもなりますけど、日本がね、戦争で負けて、そして初めて敗戦という挫折を味わいました。日本人がね、今まで日本が戦争に負けたことはまずないですよね。まあ島国ですからね、接してないので、陸続きでないので、国内ではね、一生懸命武将たちがやってましたが、戦国時代があったんで、だけど他の国と戦争したことってあんまりないわけですよ。だけど第二次大戦では決定的にね、負けましたね。でものすごい挫折感を味わう、日本人はね。で、戦犯が裁判にかけられました。東京裁判って言いますけど、で、あれはね、私はもうはっきりね、国際法に違反してるし、訴訟法、手続き法上もあれは不当なんですよね。で、裁判官の中にインドのパール判事、パールという人が判事の一人になりました。あの方は国際法の専門家なんですよ。で、パール判事一人だけがこれは違法ですって主張し続けました。だけど、まあ他の人がみんなね、先般をこの公式にしたりいろいろ決めちゃったのね。そう、負けた国はみんなそうなりますね。やまえない面もありますけど、だけどあれは違法です、はっきり言って。で、GHQ が、連合軍がね、日本を統治しました。マッカーサーがね、中心になって、で、日本人の意に反してというか、日本人の総意に基づかないで、圧力で国の基本法である憲法が定められました。そういう言い方をしない人もいますよ。いろいろ言われたけども、日本人が作ったと言える。だけど事実はそうじゃない、私は思ってますけど。だけどその憲法自体が悪い憲法ではないんですけど、ないんですけど、日本人が自分の国の憲法を作れなかったということですね。それはとても大きな問題というか、ね、だと思うんですよ。で、そういうのいろんな負い目というのが、日本の国ができた、新しく第二次大戦後できた時にこうずっと追ってきてるっていう、ね、それがありますね。 で、そのゆえに、日本人でありながら日本の国を愛せない、誇りに思えない、素直に、ね、こういう、日の丸とかね、日本の国家とかね、そうするとすごくこう、拒否反応を起こすみたいな、それはね、おかしいでしょ、本来は。これはおかしいですが、そうなっちゃってるわけですよ。メンタリティが壊された日本人と、ね、そう思うんですね。だけど、例えばね、徴兵制ってありますね。他の国はたくさん敷いてますけど、永世中立国のスイスでも徴兵制はありますから、永世中立国でありながらちゃんと徴兵制は敷いてます。つまりね、国を、自分の国を守るのは国民の義務ですね、責任です。素直に。今私なんでこの話をしているかというと、パウロがね、キリストの立派な兵士ということを取り上げているからなんですよ、ね、そういう立場ですよっていうことを言ってるからです。で、国を守るのはその国民の義務ですね、責任です。だけど日本は徴兵制はもちろんないですね。で、隣の韓国は徴兵制をちゃんと敷いてますね。で、もしですよ、まあ、ないですけど、日本がね、徴兵制を敷いたとします、法律を作って。そして、敷いたとしますか、敷こうとすることが議論に持ちかかったとします。そしたら、一番最初に反対するのは日本人でしょう。とんでもないってね、もうその大騒ぎすると思います。徴兵制はとんでもないってね、こうなります。だけど、隣の韓国はどういう反応するかというと、多分ね、もう韓国、国中挙げて猛反対すると思いますよ。日本が徴兵制を引くのはとんでもないってね、もう反対ってね。で、自分のところは徴兵制ちゃんと教えてて、ね、そうだと思う。つまり日本の軍国主義が復活するって騒ぎ出すと思うんです、おそらく。で、中国も騒ぐと思います、おそらくね。中国もまた日本は軍国主義が復活するのかとかって今でも言ってるんですから、騒ぐと思いますけど、だけど中国は兵隊がたくさんいます、核も持ってますね。そうですよね。で、皆さん知ってますか、中国の軍隊というのは中華人民共和国の国の軍隊ではないんです。どこの軍隊かというと、中国共産党の軍隊です。もうこれははっきりしてる、組織上そうなってます。あれは国の軍隊じゃないんですよ、中国の軍隊は、ね、共産党の軍隊なの。だから天安門事件のような事件が起こるんです。天安門事件でね、あの天安門に戦車がダーッと行きましたでしょ。その、内乱じゃないんですけど、相乗的なね、こう暴動が起こりました、ね、民主化運動のことがね、起こったために。で、戦車がダーッと行って、そして1万人、ある人は2万人殺されたと言ってますけど、ね、もう戦車で引くし、こうやって裸ったら、ね、戦車で引くし、機銃掃射をして殺すし、1万人、2万人、とんでもないと思いませんか、自分の国民を。他から攻められてきてね、それに対抗して敵の国をの飛行機を落とすとかね、戦闘機を落とすとかね、陸で攻めてきた陸軍を撃退するとか、それは分かりますよ、戦争だから。だけど中国の国内で自分の国の国民を1万、2万、2万人殺す。それは中国共産党の軍隊だから、中国共産党がこれを制圧しなければいけないから、軍隊を、軍隊でやれって言ったら、そうなっちゃったわけですよ。ね、だけど、まあ、日本にもしね、軍隊が何か、自衛隊が何かの活動をして、そして自衛隊の人を補充するために徴兵制を引くなんてのはもう大変な騒ぎになると思いますけど、私はもちろんね、徴兵制は敷いてほしくないし、そうあってはいけないと思ってますよ。もちろんね、そう思ってます。だけど基本的に自分の国を守るのは 自分の国の国民の責任です。でパウロはそれを言ってるんですよ。それを忠誠心っていうのは自分の国を愛するところから生まれるんだと、ね、そう言ってます。私と家内ね、先週の月曜日から木曜日まで北方四島を鳥なし二人旅に行ってきました。そういう名前私つけたの。前はね日本縦断鳥なし一人旅だったんで、今度はね家内が行ってくれるって言うんだから、二人旅、ね、北方四島を鳥なし二人旅で行ってきました。その目的は何かというと、それは北方四島のために鳥なしの祈りをするために行ったんです。で私去年のね、今年の4月にね、今年は、島に行って祈ってきますって言いました。行けませんでした、新型コロナで、ね、それで自分が行けないか、今年はちょっとこの目標できないかなと思ったら、ほっと思ったんですよ。こんな無駄な時間を作ってしまったってね、しまったってね。それで島に行けないけども島のために祈れると思ったの。それでおお北海道、ね、飛行機乗って海渡って行かなくても北海道だったら車で行けるから、あこれだと。それで あそこ行ってこう、歯舞い色丹国後択捉夫ね、で行ってこうって言って、で家内に持ちかけたら、鳥なし好きだから鳥なし行きましょうって、ね、じゃあ鳥なし私も行くって言ってね、それでまんまとね二人旅ね。それで、目的は根室のヌサッピン岬に行って祈る。それからもう一つは知床のラオスってあるんですよ、ね、ラオスって小さい漁港がある漁村があるんです。でそこに行って祈る。でこっちのノサップの方から祈るのは歯舞いとシコタンル、近くにあるんです。ちょっ と、写真を用意しました。暗くて見えないと失敗したね。あれ持ってくれなかったね、届かないこういうふうに突き出てるのがあれ根室があってね、そしてここのこう半島がありますね。それでこれ下のは字ですけど、その一番近くにあるのが見えるのが水晶島っていう島なんですよ。歯舞い群島の一つなんですけど、でその水晶島のねすぐ手前のところにもう、岬からね 3.7km すぐのところに、水晶島、そしてその手前にもっと近いところに貝殻島っていう島、ちっちゃい島があって、そこにね灯台があるんですよ。もう古ぼけた灯台ね。で海の水で貝殻島は見えませんでした。多分いつも見えないんだと思うんですよね、小さい島ね。でそこに灯台があるんですよ。こう傾きかけて あと何年かしたら倒れるかなと思うような、ね、古ぼけた灯台で、それは歯舞い群島の一つなんですよ、一番近いところ。でそのすぐ後ろのところにあるのがあれは見えますけど水晶島って島がある。で歯舞い島はね群島だからたくさん島があるんですよ、小さい島が。でその後ろにあるのが色丹島っていうね少し大きい島なんです、ちょっと上の方にね。そして今度こっちの北の上の方に長いのありますね、一つ長いの国後島と、そしてそちらが択捉夫島ね、でこの歯舞い色丹国後択捉夫が北方四島って言われるところです。で今そこソ連が実効支配してます。で見たら分かるでしょ、根室のこの半島とそれから上の方は知床半島です。知床半島陸続きになって上の方が知床、こっちが根室のね方の半島で、ぐーっと国後島が湾の方に入ってるでしょ、見えますね、長いのがあれ国後島、ぐーっと湾の方に入ってる。もうまさに日本のもうこの北海道のところにぐーっと入ってるんですよ。あれはソ連が実効支配してる国。それから歯舞い色丹もそうですね、 あの根室の半島のところにすぐ近くにある。これ現実なんです。で、これをソ連がね、今実効支配して、そこにちゃんと兵隊がいます。監視塔もあるし。で、私たちね、そこにいて祈りました。もう天気がいいからずっと見渡せる。そして、こちらのね、根室の方のあのヌサプ岬のところにね、タワーみたいな、まあ展望台みたいながあって、そこに望遠鏡があるんですよ。で、こうやって覗くとね、人が動いてるのちゃんと見えるんですよ。まあ、肉眼でもね、天気良ければなんとなくこう分かりますけど、でこう本当にすぐ近くですからね。私もこれで2回3回ぐらい行ってますけど。で、もう祈りましたね。ああ、神様、ここは日本の領土なんですよ。日本のよ、まあ細かいこと言いませんけど、今こんなことで言ったら、ね、時間がないから。でこういうようなことが、起こって、もしね、もし、まあないと思いますけど、そこは、ソ連が、ロシアが、ちゃんと自分の領土を実効支配して、そして監視塔もあるし、ね、見てるわけです、いつもね。で、何かことあったら、来ると第二次大戦終わった時は北海道取ろうとしたわけですから、ね、ロシアは、ね、で来るっていうことになったら困るよね、当然ね、日本人は、日本の国は。で、自衛隊の駐屯地があります。北海道は4つの大きなブロック、北部方面隊があって、そして、この北東のこう根室を含んだこの管轄のところのブロックの中にも、駐屯地、分屯地っていうのがね、いくつかあって、で、私たちが根室からずっと知床を回って網走に行って、ね、そして、ぐるっとそこのところを回った時に、私ね、あ、ここにちゃんと自衛隊の駐屯地あるかなと思って、まあ、あるんですけど、で車で運転してたら自衛隊のトラックとかね、それからジープとかね、それがガーッとね、何台もいて、すれ違いました。ああ、あった、ある意味でよかったとよかったと、ちゃんと見てると、日本のね、自衛隊も。で、士別、君江さんは士別でしたっけ、出身は。君江さんいないかな、今日、ね、士別だと思いましたけど、士別にも分屯地がありますね、自衛隊の。それから別海、ね、別海にもあります、ね、いくつかこっちの方にも名寄とかね、とかもいろいろあるんですよ。だから国を守っているっていうね、そういう、ある種の安心感を覚えました。もう一つ写真ありますか。これは、知床のラオスの方から見た、これは国後島ですね、向こうに見えるのはね。これは十何キロ、結構離れてるんですけど、ああいうふうに大きい島ですか、見えるんですよ。もう一つありますか。これはね、ちょっと見えにくいときと、これ、ノサップ岬です、ここ、ノサップ岬。で、私がちょっと、だいぶぼやけてますけど、で、向こうの方にも、向こうの方にもね、島が見える、ちょっと写りが悪いんですよね。これ、ノサップ岬のところから見たね。まあ、写真は、カナがたくさん撮ってきていますけど、はい、ありがとうございます。で、私やっぱりね、こういうふうに 現場で見てね、実際目で見て、そして鳥なしの祈りをしていくときに、ああ本当に、兵士たち自衛隊の人たちはね、こうやってね、国をいつもあってピリピリしてね、レーダーとかで監視して、何かあったらね、こう飛び立っていく、千歳からもね、航空自衛隊がね、飛びかけていくとかね、なんかしてるんだろうなと思いながらね、で、私たちもそういう意味では、クリスチャンもキリストの兵士、ここに書いてあるように、ね、そして私たちは神の国に忠誠心を持たなければいけないんだっていうことをね、改めて強く感じたんです。 神様に忠誠を尽くし、神の国に忠誠を尽くさなければならない、そういうものなんだ、そういう立場なんだ。で、忠誠心というのはクリスチャン的に言うならば、それは献身的な信仰心ですね。本当に自分の身を神様に捧げる、ね、献身的な信仰心、それがまさに忠誠心、そう思います。そして兵士の責任の2つ目は何かというと、指揮官の命令に服従するということですね。兵隊は一人で個人で戦いはまずしないですよね。連隊とかね、小隊とか中隊とかありますけど、そういう軍団として戦いますよね。なぜならばチームワークでしなければ戦略戦術を遂行することはまずできませんから。だから、指揮官が命令する、立てられた戦略戦術に基づいてね、そして指揮官が的確に命令して、そしてその指揮系統が、機能していくことによって戦いは進められていきますね。だから兵士たちは指揮官の命令に服従しなければなりません。一糸乱れずに戦いを遂行するということですね。で、私たちクリスチャンもそういう意味においては指揮官の命令に従わなければいけない。イエス様の命令に、私たちの敵はサタンですね。で、サタンとサタンの軍団です。悪霊たちが、組織している。イエス様の命令に忠実に従う、それが私たちキリストの兵士にまた与えられている責任なのですよね。教会の中にも救世軍がありますね。救世軍、まさに軍隊です。神の軍隊だけど、救世軍はとってもいい信仰を持ってますからね。本当に、こう福音的なね、きちんとした信仰だけど、規律があるとね、救世軍。そして3つ目にキリストの立派な兵士である、その、兵士としての責任を全うするためには、ルールを守らなければいけない、規律ある生活をしなければいけない。兵隊っていうのは訓練されていって、兵隊としての、兵士としての資質を身につけていくんですよね。だって油断すれば戦場では死ぬんですから。だから、ね、訓練されなければいけない。それが規律ある生活の中で培われていくわけです。兵士は少なくとも3つ持たなければいけないと思うんです。1つは、ね、勇気ですね。そして2つ目は忍耐です。忍耐力。そしてもう1つは協調心、チームワークとして戦うということです。で、それがなければダメです。自分勝手に好き勝手にできないんですよね。自分の命が危ないだけなくて、仲間の命も損なわれるわけですから。だから好き勝手は絶対してはいけない。そして忍耐強くなければできませんよね。やめたってできないんですよ。例えばお腹空いてるとかね、もう疲れたって言っても、目標地点まで行けったら行く、行かなければいけない。張っててもずっててもそれこそ、ね、苦しい行軍であっても行かなければいけない。忍耐力がなければいけないですね。それから、協調心なければダメですね。みんなと一緒にね、一糸乱れずに戦いを進めていく。で、それは私たちクリスチャンとして、キリストの兵士としても持たなければいけないものです。規律ある生活ということです。私たちはもちろんね、モーセの律法10回の モーセの律法によって束縛されてはいませんよ、ね、もうそこから解放されました、そういうような束縛から解放されただけど聖書は他のところで言ってキリストの律法という言葉を使ってますけど、まあ、ちょっと比喩的な表現だと思いますけど、だけどねイエス様を司令官としてルールをちゃんと守っていく、そして、目に見えない戦いを進めていくキリストの兵士としてのそういう規律ある生活モラルをきちんとわきまえていく、そして兵士としての士気モラールをね高めていく、でそれが要求されるんですよね、この規律ある生活は、言葉を変えて言うとイエス様に対する愛の従順ですね、愛の従順、愛のゆえにイエス様に従順である、ね、そういう思いを持つことから私たちがちゃんとキリストの兵士としての規律というものを守る。パウロはそのようにして私たち一人一人もキリストの立派な兵士としてそういう立場に置かれているんですっていうことを語ってます、まあ、テモテにだけじゃなくてそれはクリスチャンにもそのように語ってます。そして二つ目の立場は五節に書いてますけど、ルールを守る競技者って、ね、書いてますね、競技者はアスリートは、競技に参加する者は規則に従ってつまりルールを守って競技に参加しなければいけません、ね、書いてます。で私毎日ね10分ぐらいストレッチします、何回も言ってますけどいろんなメニューがあってね、なので前は腕立て伏せベッドに足乗っけて100回しましたけどちょっとね時間がかかるので今60回にしてるんですけど、で今回ね2人旅した時に朝ね私は朝毎日してるんですけど家内にもねストレッチしようってで1回だけ1回だけって家内がねでねはいここからはいこうやって帰って帰ってって言ったらまだあるの？まだあるのってさすがにね腕立て伏せはねさせませんでしたけど筋肉隆々になったら困るからね腕立て伏せはさせませんでしたけどそれでもねまだ終わらないのまだあるのって何回も言ってましたけど、ね、でまあトレーニングですね、トレーニングでこれはね自分で決めてるねストレッチですから好き勝手できるんですよ、メニューも変えたりねいろいろできるんですよ、だけど競技のルールはこれはね好き勝手できないんですよ、ルールはちゃんとあるわけです、どんな競技でもねどんなスポーツでも、で特にね、命に関わるような、ね、例えばボクシングとかそれでルールは厳しいと思うんですよ、ものすごくね、でルールはあるわけです、競技者競技をするからにはね、で私百田直樹の本をねこの頃かなり読んでるんですよ、それであの人はなかなか面白いで今読んでる本はね、ボクシングの本です。で、どういう本かというと黄金のバンタムを破った男っていう、ファイティング原田って知ってます、バンタム級の世界チャンピオンになった人ですけど、で私の小さい時はファイティング原田がねものすごく活躍してましたね、でその人のことを書いた本なんですね、小説というよりもちょっとこうノンフィクション的な、ね、本ですけど、でボクシングってねすごい厳しいルールあるんですよね、たくさんあるんですよ、で、まずねリングに上がる前に計量するでしょ、ね、前日計量しますね、体重全部測りますね、で昔はね昔は 世界チャンピオンは8人でした。8階級しかなかったの。で今はね17階級あるんですよね。でしかも昔は一つの世界、ボクシング協会かなんか一つだったんですけど、今4つあるんです、団体が。 WBA とかね、 WBC とかね。だから世界チャンピオンが70人ぐらいいるんです今は。だからあまり強くないの。強くないってね、もちろん私叩かれたら一発で死んでしまうかもしれないけど、ね、ものすごいパンチ力あるの。だけど昔のチャンピオンはものすごい強かったんですよ。だからねもう日本人が世界チャンピオンだったらもう大騒ぎだったの昔はね。で原田ファイティング原田チャンピオンになりましたけど、で計量するときに、この体重計に乗っけて測りますよ。で100グラムでもオーバーしたら失格なんですよ。だからねもう減量して減量してね、もう体重に収まるように。で、例えばね、ボクシングをリングの上でするときにもいろいろルールありますけど、蹴っ飛ばしたらダメでしょ、それから噛みついたらダメとかね、いろいろあるんですよ。だって叩くのはねどこ叩いても下か、これからしたらダメだけど、ね、頭でもいいんですけど。で昔ねマイク・タイソンってヘビー級のチャンピオンがいました。ものすごい強い人で、で、このタイトルマッチした時にその時のチャンピオンの耳に噛みついたことある。耳にね血だらけ、 血出てね、そしたら失格、あ失格ね、もう反則負け、即ね、そういうことがある。だからルール通りしなければいけない、ね、もうシビアな厳しい、競技であればあるほどルールは厳しいですよね、とても。で私たちもパウロが言っているようにルールを守る競技者でありなさい、ね、言ってますね。競技者は、スポーツマンシップに基づいてしますから、まあ、成功法でお互いに戦うわけです。で競技者に必要なもの資質がいくつかあります。一つは何かというと鍛錬しなければいけない、とにかく自分を鍛えなければいけない。それから闘志がなければいけないですね、ファイトの精神がね。それから自制力がなければダメです、感情に任せてすることはできない、コントロールする自分を。それから勝つという期待感を持つ自分にね。例えばボクシングの場合でもそうですけど、よくね試合前になんか大口を叩きますよね、選手たちがね、もうコテンパンに打ちのめしてやるとかなんとかってね、俺はもう勝ったようなもんだとかってこう言うでしょ。でそれはね相手を牽制したりね、規制を制するっていうこともあるんですけど、それよりもむしろね自分を鼓舞してるんですよ。要するにね闘志を高める、そう私は思います。まあその面も強いと思います。でもだから本当に競技をするっていう人はそういうね、闘志をちゃんと持つ、戦う意欲を持つ、それから自分をちゃんとコントロールする、そして自分は勝利をするんだっていうその期待、希望、それを持つ。最初からね自分は負けるだろうって、ね、そういう試合をする人はまずいないですね。勝つんだってねこう言いますよね。これ大切ですね。でそれは私たちクリスチャンにとっても同じだと思います。イエス様のために、神様のために私たちは戦いを進めていく、ゴールを目指していく、神様の栄冠を目指して、私はあそこの目標に辛いことがあっても苦しいことがあっても進んでいく、ね、目標地点に達していく、ね、そういうことです。今回ね私家内と一緒に、旅して、そして盛り上がったのはね、それは日本のためにね、あちらこちらで祈り、日本って北海道のためにあちらこちらで祈りましたけど、このお隣の 国々の人たちがね、国々がルール違反でね日本にね、 もういろんなこの嫌がらせと、嫌がらせっていうかもっとひどいですけど、本当にルール無視でひどいことするよねっていう話の時はとても盛り上がりましたね。国際的なね、そういうことの、ことを話し合った時はね、まあ、いつも旅だけじゃなくて普段の時もそうですけど、なりふり構わない国際ルールを無視する国々に対してね、本当に、私たちはいろんな情報をね見てるから、結構専門的な詳しいこともね交換し合ったりするのでね、ただね不平不満をただただ言ってるわけじゃなくて、ね、非常に分析的に ね盛り上がりましたけど、私たちもイエス様に従うということにおいてキリストのルール律法を守る、互いに愛し合いなさいといえばそうする、許し合いなさいといえばそうする、助け合いなさい、また心から進んで捧げなさいといえばそうする、ね、イエス様を証ししなさいといえばイエス様を証ししていく、地上でなくて天国に宝を積みなさいといえばはい天国に宝を積みます。神様が私たちに言っているルールはむちゃくちゃなことを言ってるわけじゃないですよね。私たちはそのような素晴らしいルール、神様からいただいている規律というものをねちゃんと持っている競技者なんですね。そのことを心に留めなければいけない。パウロは手元にそのことも話しました。そして最後に短く、ロークする農夫でありなさいと言っています。6節にね書いています。今回旅するとき漁港とかね農村地帯もずっと回りました。その度に祝福になりました。なんせ北海道は日本の食糧庫ですから、だからね本当に魚も野菜もね、たくさん取れるようにって祝福、それからいろんな農場とかね漁港行ったらねそこのところもねこう祈りました、祝福をね。で私たち今回ね旅して一番最後に私がどうしても行かなければいけないと思ったのケイちゃんのとこ、小笠原ケイちゃんのところね湧別にいますけど、で私たちは最後の宿泊地は網走だったんですね。女満別湖の近くのところですけど、でそこから北見を通って湧別に行きました。まあ大体8キロぐらいあるところですけど、で私ね結構村道とかねそういうとこ行ったら、パトカーも走ってないと思ってスピードバンバン出すんですよ ね、 なるほどね、チャレンジングなドライバーですから ね、 ねでスピードギャッと出して時間を短縮するため、ね、でケイちゃんのところナビで行ったらねなんていうのぴったり行かないんですよ、ね、湧別町ふみっていうところなんです。ふみの900何番地とかっていうところなんですけど、その何番地が打たさないんですよ。で、ふみのところでずっと行ったら、割合ね交差する道であれば狭い道でもバンバン出してねバーッと、そしたら青い車と交差したんですよ、ふみのところ行ったらね。そして私たちバーッと通り過ぎてね、そしてふみの地点までまだ行かないのでふみまで行かなければいけないバーンって言って、で行ったらはい、なんだここですとかって出るでしょ。で見たら畑なんですよ。なんだこれって間違ったねって戻ったんですよ。そしたらケイちゃんがその農場のところ の、道の脇で手振ってこうやって、ね、こうやってあれで普通ね農場って必ず看板出てるんですよね。佐藤農場とかね関根農場とかで出てるんですよ。これ何も出てないんですよ。でまた通り過ぎて戻ってしまう感じだったんですけど、ケイちゃんが手振って、あケイちゃんだって、で降りたらケイちゃんがあここなんですって言ってね分かったんですけど、それでちょっとしたお土産渡してどうやって祝福をお祈りしてね頑張ってねってね、そしたらケイちゃんが言ってました。さっき通り過ぎ交差した青い車私が運転してたんです あれね、携帯で私に知らせたんですね、今通り過ぎましたって。だけどね、そこ携帯が見れないとこなんですよね、なんか電波が取らなくて。あれで、ね、危なく会えないで、ね、帰ってしまうような感じのところだったんです。まあとにかく会えてね、よかったですけど、農場がたくさんありました、そこにもね、たくさん農場で、もちろんその農場、グリーンリバーディーレデイリーってグリーンリバーっていうのはその経営者がオーナーがね、緑川さんっていう名前だからグリーンリバーになっちゃったとかって経営者が言ってましたけど、それでね、そこのためにも祈りましたけど、老服する農夫、老苦する農夫は収穫の枠前に当然預かると聖書は言ってますね。家内のお父さんも、田村農園を借りて、雪が溶けたらね、今も行ってます、今のこの季節も行ってますけど、ずっと秋口まで、ね、週に4回ぐらい畑に行きますけど、いろんなものを作ってね、行く時も帰りもニコニコしてね、喜んで帰ってきますけど、老苦する農夫は収穫の分け前に預かる、農夫は、もちろんね、漁師さんも大変ですけど農夫も大変ですね。天候のことをいつも気遣い、そして本当に、収穫終わるまで気が休まる時はないと思うんですけど、忍耐とそして忠実さ、土を愛する心を持たなければいけないし、そして収穫に対する期待感をね、ちゃんと持たなければいけない。そのようにして、本当に、忍耐強く作物を育てていく、そういう農夫には収穫の分け前に預かるのは当然なんですって聖書は言ってますね。私たちも収穫の分け前に預かる農夫であらなければいけない。私たちの収穫は霊的な実ですね、それを神様は刈り取らせたいんです、私たちに。そしてその農夫には忠実であること、忍耐強いこと、そして農夫が土を愛するように、私たちも自分の町を、自分の国を愛する、それが私たちがこの国で農夫として働く、この地で農夫として働く精神ですね、スピリットですね。どうぞそのように私たちもチャレンジされましょう。これはね、私たちに何か神様がね、プレッシャーを与えようとして言ってることじゃないんです。何かのね、こうノルマを課そうとして言ってることじゃなくて、あなた方の立場はそういう立場なんです。だからあなたたちは聖霊によって強められてね、そして自分が担うことができるベストを尽くしていきなさい。そのように励ましていらっしゃる。どうぞそうでありましょう。ちょっと長く話しましたけど、お祈りします。ハレルヤ、神様感謝します。どうぞ心に留めていくことができますようにお願いします。そしてあなたに栄光が帰されていきますように、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。